皆さんおはようございます。10月6日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。秋らしくですね、日がまだまだ、訪れない、こう蒸し暑さが残るような、日々もまだあります。しかし季節は着実にですね、秋に向かいつつあると言えると思うんです。しかし、ですね、本当に天候不順の中で何かと体調をですね崩される方も多くなっております。どうかですね、皆さんもお気をつけいただきたいと思います。教会ではですね、聖霊降臨節の時をもう間もなくですね終わろうと、している日々であります。もうクリスマスを迎えるですね、準備もですね今、教会も始まっております。そしてこの10月からはですね、この教会、そしてまた地区教区もですね、行事が目白押しになってまいりまして、クリスマスに向けてですね本当に何かともう気づけ心の落ち着かない日々が、続いてまいります。しかしそれもですね本当に喜びのうちにできるというこの幸せは本当に、嬉しく思っております。さて今日はですね早速これから、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書は、フィリピの信徒への手紙の1章12節からであります。このフィリピはですねこのギリシャのこのマケドニア州にある港町でありまして、このパウロがこの初めてヨーロッパ伝道を行った、ですね記念すべき、町であるわけであります。このキリスト教といいますのはですねこのパレスチナですね、今のアジアですで始まりましたけども、このキリスト教が広められていったの元へとなったのはやはりヨーロッパであるわけであります。ですねこの福音がですねこのアジアから、ヨーロッパにですね、広まっていくことがなかったらですねその後の世界史はですね大きくこの変わっていったことだと思うんです。パウロのですねこのフィリピの伝道はですね本当にこの歴史の上でですね、本当に大きな転換点になりました。それまではですね、小アジアですね、今のトルコだったんですけども、そこから、エーゲ海を渡りまして、ヨーロッパにギリシャに伝わっていったわけですね。パウロはこの手紙をですねそのエフェソのその囚われの身のなっているその獄中から、書いていると推測されております。使徒言行録のですね、よりますとですねパウロたちがこのエフェソの伝道をですね、始めた時ですねこの当地のこの信仰の中心でありましたですねこのアルテミス神殿というのがありましたけども、その神殿をですね、信じている者たちが大勢いたわけです。でですねこのパウロたちがですねこの伝道を開始した時に、邪教を広める者たちなんだと告発するわけです。それで暴動が起きたと言われております。このアルテミス神殿というのはですね本当古代世界では 本当にですね、有数の規模を誇る神殿であったわけです。このエフェソはですね、この、このアルテミス神殿のですね、門前町でもこのあったわけです。ですからですね、本当に神殿の参拝のするお客さんたちがいっぱい来るわけでして、でその参拝者たちがですね、いろいろとこの町にお金を落としてってくれるわけです。ですからそうした生活がですね、この脅かされるとしてですね、暴動が起きたわけであります。確かにそうでしょうね。なんていうことをするんだと。まあこのようなことは、どこでも、まあどこでもっていうか歴史上も、結構起きてきてるようですね。でこのまあ日本でもですね、この同志社、京都にですね、この同志社ができた時ですね、新島城がですね、その同志社立ち上げて、その時もですね、そのいわゆる聖なる都を汚すこの異教の教えを説くものだとこう言われましてですね、このまあ神官たちとか、あるいは僧侶ですね、そういう人たちによって激しい反対運動が起きたと言われております。でこのパウロたちはですね、その騒乱の中でこの、ローマ総督府に捕らえられまして、投獄されてしまったわけです。フィリピはですね、このエフェソとこの同じ港町だったんですね。でこのを通じてですね、交流が盛んだったわけですね。ですからそうしたわけ噂はですね、すぐに方々に、伝わってしまった。でその教会の人々はですね、そのパウロの投獄されたことを聞いてですね、おそらく心配したと思います。でその人々にですね、パウロは、今どういう状況なんだということをですね、その報告を、してるわけですね。この、フィリピの信徒の手紙でですね、報告をするわけです。で先ほど読んでいただきましたけどもですね、1章の12節から14節にこうあります。兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音の前進に役立ったことと知ってほしいと。つまり私が監禁されているのはキリストのためであると、平英全体その他のすべての人々に知れ渡り、主に結ばれた兄弟たちの中で多くの者が私の囚われているのを見て確信を得、恐れることなくますます勇敢に御言葉を語るようになったんですと、パウロはこう書いてるんですね。このパウロはですね、この獄中にあっても意気消沈することはなかった。そして喜んでるんですね。どうしてならばですね、まあこの監禁されて、そして裁判が行われる、そういうことを通してこの異教の世界のまあ地位がある人、そして責任も持った人たちがですね、こう並んでいるこの法廷でキリストを述べ伝える場所が与えられたということなんですよ。通常であったならば彼らはですね、このパウロの話には耳を傾けなかったと思うんです。しかしですね、今何事が起きたんだということで聞かざるを得なかったわけです。パウロのこの宣教、パウロのしていることがですね、 本当に騒動の原因だったんですね。ところがですね、こうして法廷に呼ばれて弁明をする機会が与えられたわけですよ。だから本当にですね、まあありがたいことに福音の証になってるわけです。パウロはですね、そこに神様のが働いているというそのことを見るわけです。逮捕されて裁判にかけられている、そういうですね受難が起きているんですけども、それはですね異教の異なった教えですね、その有力者たちに対するですね、その福音宣教、ね、キリストを述べ伝えることができるという恵みに変えられたと。だからパウロは喜んでいるわけですよ。そうですね、何もね語る機会も与えられないなんてことはありますよね。まあ本当に聞く耳を持たないというかね、そうなんです。ところがね、これパウロは逆に、あ、むしろ弁明の機会が与えられてよかったという思いがしてるわけです。パウロはですね、このフィリピでもですね投獄されていたんですが、その時にはこのフィリピのですね、その監守ですね、投獄されましたけども、その監守とその家族が、信仰に導かれるという体験をしてるんです。使徒行行録の、25章から34節ですね、このドラマチックなことがですね書かれ行われたんですね。本当にその時に地震が起きて、その時に監視は、その牢獄の鍵を開けてですね逃げられるように。ところがパウロはですね、パウロと数人の者たちは逃げなかったわけですよ。それに感銘して、この監守、それからその家族の人たちが、ですね、本当に洗礼に導かれたということが起きてるんですね。その本当にこの宣教の熱意に燃えているのを見てですね、本当にこのエフェソの信徒たちも、伝道を活発化させていきます。でパウロを喜ばせました。で他方ですね、エルサレム教会から派遣された教師たちはですね、このパウロがいない間にですね、そのまあ共犯的な宣教活動 をしていったようですね。それぞれの共犯によってですねしていったようです。パウロはですね、そのことでも喜んでるんですね。先ほど読んでいただいた、15節から18節ですね、キリストを述べ伝えるのに妬みと争いの念に駆られてする者もいれば、善意でする者もいます。一方、私が福音を弁明するために囚われているのを知って、愛の動機からそうするのですが、他方は自分の利益を求めて獄中の私を一層苦しめようという不純な動機からキリストを告げ知らせているのですと。そしてだが、それが何であろう、口実であれ真実であれ、とにかくキリストが告げ知らされているのですから、私はそれを喜んでいます、これからも喜びますというふうにですね、記されていますね。日本にもですね、本当に多くのこの教派があるんですけども、ありますね。どの教派が栄えてもいいと思う、伝える私たちよりも伝えられるキリストの方が大事なんですからとパウロは言ってるんですよ。本当その通りですね。ただしですね、異端じゃない教えだったらってことだと思いますけどね。どうしても気をつけなきゃならないのは、異端っていうことが結構あるんですね。 このパウロはですね、手紙を続けてます。20節です。そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も生きるにも死ぬにも私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望していますというふうに言ってます。パウロはですね、この裁判の結果、自分がこの、釈放されるのか、あるいは有罪として処刑されてしまうのかわからないわけです。しかしどちらの結果に、なるにせよですね、神様の導きに委ねようと考えているわけです。パウロの考える救いはですね、牢獄から解放されることとか、外面的な危険から救われるという出来事ではなくてですね、あくまでもこの永遠の命です。究極的なその霊の救いであるわけなんです。パウロが求めてるのはそれなんです。普通の人々にとって生きるか死ぬかは大問題ですが、パウロはそれほどの重要性を持っていないわけです。ですね。霊的な救いを皆が預かってほしいという思いがあるわけですよ。この時のパウロはいくつぐらいなのかなって考えると、まあ50代に行ってるのかどうかというところだと思うんですが、当時この平均寿命が40歳に満たないような時代だったと思います。もう十分に生きたというですね、おそらく考えは持っていたと思います。テモテへの手紙の2にこういう言葉があります。私は戦いを立派に戦い抜き、決められた道を走り通し、信仰を守り抜きましたと記されてますけども、そんな思いも、あると思うんです。彼にとってこの亡くなるということは、休息なんですね。しばしの間の休息です。復活の時までの休息の時だと考えている。キリストと異なる性に入ることだったんですね。他方ですね、自分が死ねばフィリピの教会とかその他の教会の、まあ、これからどうなるのかっていう心配もあったわけです。ですから彼はですね、こう語ってんですね。一章の、21節からね、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのです。けれども肉において生き続ければ実り多い働きができ、どちらを選ぶべきか私には分かりませんと。この二つのことの間で板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方が遥かに望ましい。だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要ですと、このように言ってるんですね。パウロの関心はですね、自分にはないんですよ。キリストであってすなわち他者なんですね。あなた方のためにもっと必要だと、隣人にあるわけですよ。ところでパウロはですね、このあと一章29節で、次のように語ってます。29節ですね。つまりあなた方にはキリストを信ずることだけでなく、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのですとあります。キリストのために苦しむことも恵みとして与えられている。フィリピンの信徒たちはですね、パウロが 逮捕されて裁判にかけられるのを見ましてですね、この異教世界のマイノリティですね、少数者である自分たちも伝道活動を続けていればですね、いつか捕らえられているんだろうかと心配しているわけです。信仰によって苦難が与えられるのであれば、信仰する意味はないんじゃないかと。そもそもキリストを信ずる信仰は生きる上で何の役に立つのかと悩んでいたと思うんですよ。その彼らにパウロが送った言葉がですね、キリストのために苦しむことも恵みであるという言葉ですよ。キリストのために苦しむということ。パウロはですね、このトラウドの店、獄中の中にいるわけであります。ですね、その監獄に捕らえられた者はですね、普通は自分はこの無実であるのに拘束されたというですね、不満を抱きがちです。これからどうなるのかを心配して、どうすれば釈放されるかと悩みます。しかしパウルの思いにはですね、そのような兆候はないんです。彼は憤慨もしない、落胆もしない、欲求不満にもならないんです。なぜならば、彼は自分がこの獄中にいるのは神様がこの出来事を通して福音を伝えようとしておられるんだと理解しているからだと思うんです。このフィリピの信徒の手紙にはですね、本当に喜ぶという言葉が、何回も出てきますね。十数回でしょうか、もう出てくるわけです。この後のですね、17節から、2章の17節から、18節ですか。でですね、パウロは言います。信仰に基づいてあなた方が生贄を捧げ礼拝を行う際に、たとえ私の血が注がれたとしても私は喜びます。あなた方一同と共に喜びます。同様にあなた方も喜びなさい。私と一緒に喜びなさいとですね、このように言ってます。生贄を捧げるときに私の血が注がれる。パウロはですね、このもしかしたら死罪を言われるかもわかんないで、処刑されるかもしれない状況なわけです。しかしそういう状況の中で彼は喜ぶわけですよ。なぜ彼はこの獄中というところでそういう喜べないような状況にあって喜べるんでしょうか。私たちはですね、願いが叶えられなかった時、本当にね、落胆しますよね。本当に残念だ。しかしですね、その願いが叶えられないことを通して神様が働いておられるんだと知ったときですね、状況は変わってくるんじゃないんでしょうか。自分の思いをそこに変えていくというときにですね、状況は変わってくると思うんですよ。例えばね、受験に失敗して本当に、希望の学校に入れなかった悲しみ、本当にですね、神様が別の道を用意してくださっていたと思うときですね、本当に新しい喜びと希望に変わってくるんじゃないんでしょうか。実は私もそうなんですよ。本当に、第一希望に、その大学に入りたかったけども、失敗して入れなかった。それで、別の大学に入ったおかげで、キリスト教と出会ったわけですね。 また素晴らしい音楽にも出られた。そこから全然別の道が、用意してくださったんだなってつくづく、今でも思ってます。あるいはね、勤めていた会社が、どうも、うまくいかなくなってきてですね、このリストラの中にですね置かれることもあるわけでしょう。本当にですね違う道を探す、そうすると必ずですね神様は違う道を用意してくれてる。私本当に逃れる道を用意してくださってる。私は、本当に何回かお話をしてきましたけども、本当に長い間、ですねサラリーマン生活をしましたけども、たまたま、この今のこの牧師のになろうという、気持ち思いが募ってきた時に会社が左前になってきた。そして早期退職を募るようになったわけですね。ですから私もそしてその時に進学校に行く決意と同時にそれが与えられたわけですね。新しい、進学校への道、そして今への道が与えられたわけです。で早期退職制度によって、本当にですね助かりました。だから神様がちゃんと用意してくださったんだなと思った時には、長く勤め上げた、会社でしたけどもですね、本当にでも次の新しい今の仕事に就くことができたわけです。本当にですね置かれた状況に対して積極的にそのですねそれを神様の道だと信じていくときに必ずいや道が開けてくるわけですよ。あるいはねこの家族関係とかね、いろんな子がうまくいかなくなる、親子関係がうまくいかなくなるってこともありますよね。でもその時にねそういう苦しいことを通して神様の技がですね本当に進められていくんだなとね、この必ずこのようにして考えなさいとか、このような思いを持った方がいいよというようなことがですね示されてくるわけです。パウロはですね言います。コリントの信徒の手紙の2のですね7章10節でこう言ってます。神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めを生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。二つの悲しみがあるんじゃなくて、私たちがどう受け止めるかによって、悲しみがある時には救いに通じる悲しみになる。別の時には死をもたらす悲しみになるわけです。私たちの信仰が悲しみ、苦しみの意味をですね、変えていくことができるんだと言ってるんですよ。自分たちの心次第だと思う。今の苦しみ悲しみをどう受け止めてるか、そのことによってね随分変わってくるんじゃないんでしょうか。もう自分にはもう残った道はないと言って諦めてしまう人って多いですよ。もうチャレンジすることなくね諦めてしまう。でもそうじゃないと思うんですよ。今の苦しみ悲しみ、耐え難い苦しみ悲しみは何なのかなと、まずはそれを受け入れていくことが大事だと思うんです。で、受け入れることによってそっからですよ、そっから自分はどう生かしていくかですよ。このフィリピの信徒の手紙はですね、私たちにこういう悲しみとか苦難の意味をですね、 考えるように示してると思うんですよ。神様はね、それぞれの人にいろんな違った能力とか境遇とか運命を与えられてくださるんじゃないんでしょうか。ある人はね、健康に恵まれている、別の人はそうじゃない、あるいはある人は資産家だ、ある人は家も貧しくて学校もほとんど行けなかったと。私たちは、ね、にはですね、それがなぜか理解できない。そうですね、なぜあの人は資産家なんだろうとかいろいろ考えちゃいますよね。しかし理解できなくてもいいんだと思う。私たちはにはですね、自分に与えられた運命の中で精一杯生きればいいんですよ。それが現実を見つめるですね、その平静さ、ある意味では勇気だと思うんですよ。人は苦しみにあって初めてですね、この自分の無力さを知って弱さを知るんじゃないでしょうか。今までですね、自分一人の力で生きていると思っていたものが、実は自分を超えた大きなものに生かされていることを知るんじゃないんでしょうか。ねえ、私たちは本当苦難を通して人間に絶望する。その絶望の中でこの暗闇もですね、神様の支配下にあるんだ。苦しみが神様と出会うために与えられたことに気がつくんじゃないんでしょうか。本当にね、神様なぜですかと言いたくなる。何回かお話ししましたけど、本当に中学高校受験を控えた中学2年の2学期3学期2月から6月まで私は病院のベッドに縛られていました。本当にこれから高校の受験をしなきゃいけない、どうしようか。2年生の2月、3学期の2月から 3年生の1学期の6月まで学校に行ってないんです。出てきたのが7月入ってからでした。本当に高校受験、何ももうとにかく病気と戦うために苦しんでました。でさらに病院の先生が言うには、受験が終わったらもう一度入院しなさいと言われてですね、松葉杖をついて学校に通って、本当に大変でしたけども、でもその苦しみの中に本当にね、神様が必ず良い道を与えてくださるとね、本当に信じて歩みました。その時に教会学校に当時通ってた友達がベッドのところで一生懸命に祈ってくださいました。彼は後に小学校中学校の校長先生までやった男ですけども、本当に素晴らしい友人に恵まれた、また多くの友達が私を支えてくださった。それによってなんとか高校受験もギリギリで間に合って、なんとかですね、高校生活を送ることができたわけですね。本当にその苦難を通してね、今でも本当にみんなに感謝してます。絶望の中でもね、必ず神様はその道を開いてくれる、実感しました。この病気のために生涯を寝たきりの人生を送った方、水野源蔵さんというですね方がおりますね。皆さんご存知だと思う。 で次のような詩を作ってます。もしも私が苦しまなかったら、神様の愛を知らなかった、多くの人が苦しまなかったら、神様の愛は伝えられなかった、もしも主イエスが苦しまなかったら、神様の愛は現れなかった。人は苦しみや悲しみを通じて神に出会い、神との出会いを通じて平安が与えられます。このことに気づくために、私たちに苦難が与えられるのではないでしょうか。ですね、自分のことばかり考えるからですね、思い悩みが生まれるんじゃないんでしょうか。自分の苦難よりも大事な問題があることを知ったときにですね、苦難は解決されていくんじゃないんでしょうか。パウロは苦しみを通して神様の技がなされていくのを見ました。だから彼は獄中でも喜ぶことができたんです。そのパウロのですね、経験はこの私たちにもですね、本当に大きな励ましをですね、与えてくれると思うんです。先ほど賛美歌の418番をですね、賛美いたしました。キリストのしもべたちよ、主の御胸に従って日ごとに証を立て、隣人と共に生きる国を作れと。キリストのしもべたちよ、主の御心を忘れるなと歌いましたけどもですね、本当にですね、主の御心をですね、私たちは忘れてはならないと思うんです。自分のことではないんですよ。主の御心、神様がどうなんだ、何を求めておられるのか、それは隣人をですね、主の御胸に従って証をして立てていくこと、隣人と共にですね、生きる国を作っていくことではないでしょうか。そのですね、主の御心を忘れることなく、生きてまいりたいと、そのように願うものであります。皆さんに主の恵み豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日もこのようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に、生きる喜び、それはやはり神様の御胸に従って隣人と手を取り合いながら生きていくことだと思います。励まし合いながら歩んでいくことができますように。何よりもあなたを心から褒めたたえて歩むことができますように、主よ導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。